はい、ワイワイガヤガヤのコーナーです。担当は二谷小学校の阿部がさせていただきます。それぞれ、出演者自己紹介お願いします。
はい、ガヤの志郎です。二谷在住です。
はい、木村君です。この二谷から15キロほど上流にある匂い本村というところから来ました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日のテーマは、夏についてということで、ちょっとかなり幅広いテーマなんですけれども、杉尾さん、夏についてということで、なんか、
そうですね、幅広く子供の頃の川遊びについてね、先ほどもちょっと話したんだけど、まあ、随分昔から川で遊泳は禁止されてはいるんですけど、まあ、当然親たちの思いはわかるんですけども、昔の子供たちは川遊びの中で随分とこういろんなものを学んだなって今思い出します。自分で持っていった芋なんかをね、茹でて食べたり、やっぱり一番思い出すのはやっぱり遊びの中から、その友情だとかね、いろんなものを学んできた貴重な川遊びだったかなって、今、それがまあ、今の時代だから、まあ、しょうがないのかなと思うけども、懐かしく、貴重な体験だったなって。はい、今つくづくそう思ってますね。
なるね。
まあ、昔は川へ行くと20人くらいは子供がいたんだよね。
はい、
すごくその楽しかった思い出だけが今蘇ってきますね。
はいはい、
できれば自分の孫たちにはこの経験をね、体験させてやりたいなって、近いうち、青森から遊びに来るんで、ちょっと連れてってね、親の見てない時に川にでも投げてやりたいなって、そんな思いでいます。
いや、どうですか、目の中に入れても痛くない可愛い孫ですよね。
でも、それとはまた別な話です、ね。どんな時が来てもね、どんな場面でも、やっぱりその遊びの中からいろんなものを体験していくうちに対応できる大きな人間になるんじゃないかなって
思いますけどね。そうですね。それこそが生きる力になるかなっていうふうなね。う
ん、まあ自分なんかは、まだいいのかな。
あ、どうぞ。
自分なんかはこう、今日本に原爆落ちてもね、
はい、
俺とゴキブリだけは生き延びるんじゃないかなって、そういう強い、自然から学んだ強いものがありますんで。だからできれば今の子供たち、軟弱になってきた子供たちにね、その素晴らしさを教えてやりたいなと思いますよ、校長先生。
はい、わかります。子供たちにもね、ゴキブリ並みの生命力をつけさせようかなっていうふうにね。志郎さん、どうですか？
そうですね。私、夏っていうと、キャンプとかね、あとキャンプの時のスイカ割り、そういうのなんかイメージするね、夏っていうと。で、私ね、スイカってすごい好きなんだよね。水臭い匂いが好きなの、すごい。メロンはすごい甘いけど、スイカってそんな甘くないけど、みずみずしさ、喉渇いてる時なんかあれ食べるとすごいもう喉の渇きが癒せるから。
ほとんど水ですもんね、スイカね。
で、私、匂いも好きなんだよね、なんか。そんな甘くないけど、スイカの匂いっていうか。だから匂い嗅ぐとね、なんか昔思い出すんだよね、スイカ。だから夏、スイカ、あとキャンプかね、やっぱり。キャンプで、テント張って。まあ、そんな頻繁には行かなかったけどね、泊まったことを思い出すっていうかね、そういうのがなんか思い出しますね、夏っていうとね。
自分もね、夏になると、娘2人いるんだけども、子供たち連れてキャンプに行くんだけど、下の娘がとにかく虫が嫌いで、虫嫌いだったらキャンプ無理なんですよね。
そうだよね、蚊はいるし、蚊もいるし、何でもいるしね。
あんまり山のキャンプは、 娘が嫌がるから、うん、どっちかっていうと海岸縁に行くとそんなに虫いない、まあ、うん、虫がいないっていうのは無理ですよね、外でキャンプやってて。
そうですよね、うん、でも昔から比べるとなんか虫少なくなったような気がするんですね。昔なら街灯にね、もういっぱいガとかが集まったけど、はいはいはい、最近ほんのちょっとはいるけど、
そうですね、
なんか少なくなったなと思って、
うんうん、クワガタもあの街灯に群がって
たんですね。来てましたよね、
うんうん、まあ、子供たち連れて行ってもなかなか見つからないよね、
はい、うん、虫も行きづらくなってきたんですよね、今ね。
あのこの虫が少なくなるということなんで、ね、うん、大きな問題が一つあるんです、
はいはいはい、
この広いヌプリ、うんうん、山々のこの受粉ができないということなんですよ。
あ、はいはい、
そうだよね、
まあ、虫たちの役目だって、うん、なはずなんですけど、これも将来どうなってくるのかね。
あ、うん、自分も畑やってて、うん、もう最近すごいよく感じるのは、うん、蜂少なくなったなっていう、蜂がいてくれないと受粉してくれないんで、
そうですよね、
作物育たないんですよね。
だから私なんか子供の頃よくかぼちゃ黄色い花咲いてるとそこにこうミツバチみたいなやつが受粉してたもんだよ、
うんうん、
そして悪いことにね、その葉っぱに入ったその虫蜂を抑えるためにさ、うん、本当それ取ったら下に実がなるのにそのやつもぎ取って、
はいはい、
蜂を直接は触んないけど、うんうん、捕獲したりしてだからせっかく育つキャベツじゃないや、うん、あのかぼちゃ、かぼちゃがそれで育たなかったなと今ちょっと後悔して
た、ね、ね、だから今蜂いないもんだから手でやんなきゃなんですよね。
なるほどね、
うん、あのズッキーニとかかぼちゃとか、うん、朝花咲くもんだから朝行って手で受粉してっていう、うん、
あ、じゃあ蜂の代わりになってる。
そうそう、うん、
まあ今蜂っていうとちょっと私思い出したんですけども、このビラトリ町っていうとトマトが有名でしょ、でトマトの受粉をするために西洋丸花鉢っていうやつを放してるんですよ、
はいはい
はい、ハウスの中で、で 100% 回収できないんだよね、うんうん、受粉作業をさせた後、でそれが逃げてもう大切な産経でも巣組んでるそうですよ、
ね、
で西洋丸花鉢っていうのは結構こうずんぐりむっくりだけど、うん、あの生命力強いんだってね、
うん、
だから他の蜂をこう駆逐するという、
はい、
そんなことをなんか新聞でですけど、
ね、
実際目では見てないですけど、
ね、
で
も前からね、
資料館あたりでもいますよ、
うんうん、
ずんぐりむっくりな、
いますよね、
うん、西洋丸花鉢、うん、飛んであるって言うんだよね、
外来種だから生態系を崩す、うん、壊すっていうふうなことでね、ビラトリ町はもうそれを導入したね、うん、主たる なんて言ったら、あの、まあ、犯罪者ってわけではないけどビラトリ町は結構ねそれ広がらないようにすんごい頑張ってますけどね、
うん、一応ねネット張ってね逃げないようにとはやってますけど、うん、だって昔ね、あの蜂が導入される前は人間があのホルモン剤やってたんですよ、
はいはいはい、
で私その作業してる人に聞いたけど、うんうん、あのビニールハウスって暑いでしょ、
うんうん、
その暑いところでこうやって一個一個つけてた、うん、すごい、うん、あの大変な作業だっていうのを、まあ、蜂に代用してもらってるから、
はいはい、
多分農家は助かってると思うんですよ。
なるほど、ね、
作業軽減という意味ではね、
まあ、画期的な、ビラトリにとっては本当に画期的な導入だったと思うんでね、うん、
そうですよね、
うん、あと夏、
うん、あと一つぐらいなんか先生は
夏十分あの旭川なんですけど、旭川の夏すごい暑いんですよね。あので夏休みって長いんですけど、そんなに夏休み、あの自分自身は夏休み好きじゃなかったというかやることないんで、あの学校行ったら友達いるんだけど、早く終わってくれればいいなっていう。でうち父親が車持ってなかった、免許もなかったんですけど、うんうんうん、だからどっかに連れててもらうとかそんな風なこともなく、だから夏あんまり、まあ、一回だけね、あの、汽車に乗って、ルモイまで、大変な思いして、海水浴に行ったっていう、それはあるけど、あんまり夏、楽 まだ旭川暑かったなっていうふうな、そんなぐらいなね、そういうふうな思い出があります。まあ、今日8月6日で、お盆まであと、1週間ぐらいっていうふうなことで、北海道の夏はね、お盆過ぎたらもう秋みたいな、そんなふうなことなんで、短い夏をぜひ、満喫、まあ、子供たちもね、満喫してほしいなっていうふうに思っています。そしたら、本日のワイワイガヤガヤのコーナーでした。